というわけで改めましてこんばんは。
改めましてこんばんは。
さあということでこの後はいよいよ紙相撲本場所スタートしていきたいと思います。普通ではなかなか考えられないような、システムがいろいろありますのでこれから紹介しますよ。まず力士名が、襟裳岬というのがですね大関だったりしますよね。大雪山というのも大関です。これはですね何で位が決まったかというと2ヶ月以上にわたってトーナメントを何回もやりました。トーナメントをやった結果このように位が決まりました、はい、大関から前頭9枚まで決まっています。そして、過去に年齢って書いてます。これ年齢の概念がありまして世代交代が実現するかもしれません。
そうですね、この過去の中の年齢で
ちなみに、大関の襟裳岬は31歳ということになってこの年齢は2場所に1つずつ年を取ります、はい、ちなみに1場所は本物の相撲と同じ、2ヶ月に1回です。だから9月場所が今月で次回が11月場所とこれは本物の相撲と同じです。で所属部屋というのは、そのあたりの地域の場所ということになります。9日間でやります。普通の本場所とちょっと違ってちょっと短い9日間でどの力士が優勝するのかぜひね、本物の相撲中継をご覧いただくような感じでお楽しみいただければと思います。そしてこの力士たちはですね今後もまた増えていきます。それはですね、全道の、福祉施設や児童会館さらに幼稚園などお伺いしまして、趣旨としてはですね牛乳パックを使ってますからエコ活動さらに北海道の牛乳をたくさん飲みましょうというそういったコンセプトを持って、児童会館や福祉施設、幼稚園などに、お伺いして一緒に、大人も子どもも楽しめるこういった紙相撲をですね、推進しているというそういうものであります。その本場所がここで集うということになっております。では早速この後取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲平成21年9月楽味堂場所初日です。日が仕事石狩浜東前頭4枚目石狩市出身石狩部屋西方西岡の山見せてるんですね西前頭9枚目タックの会出身タック部屋さあまずは東から石狩浜であります。石狩部屋の石狩浜であります。21歳小兵ですね。解説は海坊さんです。
はい、そうですね、石狩浜はね可愛らしくてね、不安な顔してる
ところですね。ね、これぜひね、もしよかったら後ほど近くで見てみてください。こんな力士の顔もとっても面白いかと思います。はい、対するは西岡の山、これは福祉施設タックの会で生まれた力士です。
そうですね、この西岡の山、この紙相撲で、今まで私先生の中で初めて見ました。紙相撲でおっぱいが出てる。
ぜひご覧いただければねまた展示してありますからねこの後もね。こちらタックの会に関してはですね共同作業所でございまして、ぜひ、ね、住所などもこちらの方の、展示会会場といいますか展示ブースがありますのでそちらの方でねパンフレットなどご覧いただければと思います。共同作業所タックの会こちらの方にも、お伺いしております。さあではいよいよ最初の取り組みでございます。西前頭9枚目の西岡の山と東前頭4枚目の石狩浜の一戦、21歳の石狩浜と24歳の西岡の山であります。どちらかというと西岡の山は押し相撲が主体か対する石狩浜は足を使った外掛け内掛けが得意です。それでは参りましょう。制限時間いっぱい実況は私山田大輔でお送りします。なかなか見づらいかと思いますのでラジオのようにお楽しみください。制限時間いっぱい
両者見合って発狂い残った
ぶつかりました。さあ突っ張り合いになりました。押していくのは西岡の山かこらえるのは石狩浜であります。押していくのは石狩か石狩が突きた突き倒し石狩浜の勝ち。両者最後倒れました。ただいまの決まり手は突き倒し突き倒して石狩浜の勝ち。 さあ牛乳パックで神相撲初日行っております。まずは石狩浜が西岡の山を勝ちました。まさに位の通り前頭4枚目石狩浜が勝っております。続いての一番は前頭8枚目増毛嵐、対するはオホーツク部屋のサロマコです。東方サロマコ東前頭5枚目サロマ町出身オホーツク部屋、西方増毛嵐西前頭8枚目北海道増毛町出身タック部屋、これタックの会のどうやらですね、スタッフの方が増毛町出身だそうで、それで増毛嵐という名前がついたようであります。対するは東、前頭5枚目のサロマコ。位は東前頭5枚目に君臨してはいるんですが、残念なことに、トーナメント通じてろくに勝ったことがありません。
この力士はですね、残念ながらかかとがちょっとね、くぼんでまして、後ろに重心がかかってしまうとちょっと傾いてしまうんですね。ちょっと結構体格がいい力士なんです。
そうなんですよね、なかなか、勝利に恵まれないというこのサロマコであるんですが、この本場所で勝利なるでしょうか。対するは増毛嵐であります。非常に柄の悪い顔してますね。
すごい柄の悪い顔してますからね。睨まれたら逃げたくなるような顔してます。
これ実際にですね、作ってもらうときに回しの色だったり、あるいは顔、髪型自由に描いてもらっています。ですので時には、まあ、先ほどのようにね、乳首がついていたりね、時には増毛嵐のようにですね、とても柄の悪い顔をしているという、そういったのもね、作れたりしますよ。さあ、では参りましょう。増毛嵐か、サロマコか。向かって左側サロマコ、向かって右側が増毛嵐です。制限時間いっぱい。
両者見合って、発表、残った。
ぶつかりました。さあ両者組み合った。まずは増毛嵐押していったが、おっと突き倒し、逆転サロマコが勝ちました。ただいまの決まり手は突き倒してサロマコの勝ち。サロマコ初勝利。
そうですね、
サロマコが勝っています。この本場所でついに素質が開花するか、26歳サロマコが勝っております。初日白星発進でありました。東方ルネサンス東前頭6枚目北海道札幌市出身タック部屋、西方タック西前頭7枚目札幌市出身タック部屋、同部屋対決であります。タックの会で生まれた力士2体であります。ルネサンスは、由来はルネサンス札幌ホテルだという噂です。噂です
ね。何
の、ね、どのつながりなのかは分かりません。対するタック、タックは非常に前かがみです。
一人じゃちょっと立てない
ねえ、これは非常にですね、一人では立てないんですけれども、なぜか強いんですよね。
そのまま押し倒して、前に押し倒して相手と一緒に倒れて、
うん、
というようなところですね。
そうなんです、このタック、非常にですね、このタックの会で行われた、施設の中で行われたトーナメントでもかなり強い、そういった力士、
そうですね、
ライバル同士とも言えます、タックとルネサンスであります。
はい、
制限時間いっぱい。ぶつかりました。タックとルネサンス、押していくのはタックだ。前かがみになって押していくとタック、こらえたのはルネサンス。はたき込むかルネサンス、こらえた。タックこらえる。さあ左の喉はルネサンスでありますが、おっとやっぱり押し倒し、タックの勝ちです。タックの勝ちです。最後は一気に押し倒しました。ただいまの決まり手は押し倒してタックの勝ち。まず立ち合い、タックが前かがみになりながら前に出ました。それを引き落としに入ったのはルネサンスだったんですが、そのまま一気に最後はタックが押し倒しております。ルネサンスはちょっと一瞬引き落としに入ったんですけれどもね、残念ながら最後はタックの押しに敗れております。東方琴二風東前頭7枚目札幌出身タック部屋、西方八犬の海西前頭6枚目 札幌市出身タック部屋、同じくタック同士の一戦であります。まだまだ前頭というところではあるんですけれども、24歳の琴仁風、ね、琴仁ですよね、西区の琴仁でしょうね。
琴仁風もまたちょっとね、からの俺のパンチパーマ、
そうですね、
バリオを言ってないの
かパンチパーマなんですね。対するは八軒の海、この八軒の海すごいですね、20歳の力士なんですけれども、
はい、あの牛乳パックのパックではあるんですけどね、
肌が銀色、肌銀色なんですね。なぜ銀なんでしょうね、これ
何のパック
なんでしょうね。これこの時点で牛乳じゃないですね、多分
なんか 100% なんだろうっていう、
そうですね、まあ、パックはパックなんで、まあいいんでしょうけれどもね。さあ若手同士の一戦です。若手同士の一戦が続きます。制限時間いっぱい、
両者見合って発狂、残った、
ぶつかりました、押し込んでいくか、いや四つ相撲になりました。八軒の海と左が琴仁風でありますが、巨体の琴仁風がやや後退しています。八軒の海がさあ右ののど輪です。右ののど輪、八軒の海が押していきます。両者ほぼ重なっている状況です。両者ほぼ重なっている状況で琴仁風が倒れません。琴仁風が完全に上から覆いかぶさっている状況でありますが、八軒の海はどうするか。さあ八軒の海がのど輪で必死に押し込んでいきたいが、琴仁風動かない。琴仁風の巨体は全く動かない状況であります。さあ琴仁風がここからどうするのか、八軒の海はここからどうもがくのか。さあ琴仁風がここで落ち着いて落ち着いて抑えていって、ゆっくりと押していきます。ゆっくりと押していくのは琴仁風が、しかし八軒の海が喉の体勢を押していくが、しかし勝ったのは、勝ったのは最後は押し倒し琴仁風、琴仁風の勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して琴仁風の勝ち。八軒の海が右の喉輪をずっと繰り出していたんですがね、
やっぱりね、この辺となるとだんだんだんだん実力者がどんどんね、これから増えていく試合になりますので、ちょっとね、流れ、大相撲の予感も感じますね。
琴仁風は、やはりほぼ一番のこれ巨体じゃないでしょうかね。
そうですね、
巨体を使ってこの八軒の海を覆いかぶせるような感じ、まあ、本当の相撲では勘抜きのような、そんなような状況で覆いかぶさって、最後は八軒の海の力が失われた、そんなような状況でありました。琴仁風が勝っています。東方朝日山、東前頭8枚目、札幌市出身タック部屋、西方神楽岡、西前頭5枚目、旭川市出身旭川部屋。さあ旭川出身の神楽岡であります。神楽岡という公園があるんですよね。対するは旭山です。ちなみにこの神楽岡という力士は急遽参加することが決まった力士でありまして、神相撲の力士が一体いなくなりました。
デフォルトの力士であまりこの本戦には出てくる可能性なかった、弱々しい、
ですから神楽岡は、まさかの七夕のこの参戦です。対する旭山、タックの回でも非常にですね、コンスタントに勝っていた力士であります。旭山はきっと旭山公園のことなんでしょうね。さあ制限時間いっぱい、神楽岡は28歳にしてようやくの土俵ということになりました。制限時間いっぱい、
両者目合って発狂、残った、
ぶつかりました。さあおっと突き倒し、圧勝であります、圧勝であります。旭山の勝ち、全く全く相手になりませんでした。神楽岡、もんどり打って倒れました。神楽岡はもんどり打って倒れております。大丈夫でしょうか、怪我はないでしょうか。自ら倒れました。旭山が初日勝っております。さあいよいよ初日の前半戦の最後の一番です。東方ファクトリー、東前頭9枚目、札幌市出身タック部屋、西方豊平川、西前頭4枚目、札幌市出身札幌部屋。さあ札幌ではやはり有名なのがこの豊平川ではないでしょうか。ですがこの有名なはずの豊平川は ほとんど勝ったことがありません。
札幌弱いってことになってますからね、今のところ。
今のところ札幌力士はことごとく負けています。
ここで頑張っていただきたいですね。ラ
クミドは札幌にあるので何とかしてほしい、そういうところでありますが、対するはファクトリーであります。こちらも札幌です。タックの会が作った力士です。さあ、向かって右側が豊平が、左側がファクトリーです。制限時間いっぱい、
両者見合って発狂残った、
ぶつかりました。豊平側がどうするか。さあ、ノドアファクトリーであります。左手でノドアファクトリーです。ファクトリーが押していく。豊平側がこらえる。さあ、ファクトリーが徐々に押していくだ。ノドアだ、ノドアだ、こらえる豊平側であります。豊平側がこらえる。さあ、ノドアです。左でノドアはファクトリー。豊平側がしかし右の回しを取っています。豊平側が右の回しを取って投げを打てるかどうか。さあ、押していくのはしかしファクトリー。さあ、後ろ取ったが、取ったが、取ったが、勝ったのはファクトリーです。最後は倒れ込んでしまった豊平側。
もう少し
重なるところでしたね。重なるところでしたが、ただいまの決まり手は、ただいまの決まり手は内掛け、内掛けでファクトリーの勝ち。
私はちょっと左手で裏切りかましたっていうあの情報もちょっと大丈夫ですかね。
プロレスで言えば裏剣でした。勝ったなファクトリーであります。さあ、いよいよこの後横綱はいないんですが、大関横綱はこれからね誕生するかというところですからね。大関関脇などが登場してまいります。神相撲初日行っております。東方小結び利尻富士、利尻富士町出身、利尻富士部屋、西方津軽海峡、西前頭3枚目、函館市出身、函館部屋。さあ、三役登場、小結びの利尻富士、二十歳であります。若い利尻富士。
二十歳の割にはね、大会行っておりました。第1回大会優勝しましたね。投げとかも結構ね、
トーナメントでは優勝したことがあります、この利尻富士。対するは津軽海峡、こちらも金星の取れた体つき。
はい、どんな相手でも結構ね、あの頼る。結構ね、あの相手によってこの神相撲っていうのはね、あの得て増えてっていうのもあるんですけどもね、この津軽海峡も結構どんな相手でもね、いい試合ができるようですね。
そうです。さあ、函館と利尻富士という戦いであります。向かって右側津軽海峡、左側が利尻富士です。制限時間いっぱい、
両者見合って発狂残った、
ぶつかりました。さあ、組み合った、がっぷり四つになりました。さあ、押していくのは、やや寄っていくのは津軽海峡です。津軽海峡がやや寄っていきます。利尻富士がここからどうする。利尻富士が苦しい、利尻富士苦しい、右の回しを取った、津軽海峡だ、投げを打つ、こらえる利尻富士、右から上手投げ、上手投げ、こらえた、利尻富士こらえる、投げを打つ、津軽海峡こらえます、利尻富士という状況であります。回った、両者くるっと一回転しております。さあ、右の回しを取っているのは津軽海峡、利尻富士が傾いている、利尻富士傾いているが、こらえる、こらえる、利尻富士がこらえています。その前に寄っていく、こらえた、津軽海峡が今度はこらえました。さあ、回しが切れた、津軽海峡の回しが切れてしまいました。さあ、利尻富士が今度は押していく、利尻富士が優勢な体勢に入って、ガブリ寄り、ガブリ寄り、津軽海峡交代、津軽海峡が交代、交代だ、交代だ、利尻富士が寄る、利尻富士が寄る、寄る、土俵際ギリギリいっぱい、こらえる、こらえる、津軽海峡、またこらえた、またこらえている。さあ、利尻富士が、利尻富士が右の回しを取れるかどうか、また一回転であります。両者今度は利尻富士が押し倒し、利尻富士の勝ち、大相撲でした。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けで利尻富士の勝ち。最後は両者が土俵際の激しい攻防、1回転、2回転、3回転しました。途中利尻富士ほぼ45度に傾いてたんですが、そうでしたね、左足が浮いている状況で耐えました。最終的には、回しが切れてしまった津軽海峡、利尻富士、さすが小結び。最後は右からの外掛けが決まっております。東方関脇6号、富良野市出身、富良野部屋、西方知床、西前頭2枚目、知床、オホーツク海出身、オホーツク海出身、オホーツク部屋。とっとと忘れました今。実はこれには台本がないんです。 これ台本がないんでポッて一瞬忘れるんですね。全て記憶でやってますからね、はい、さあ関脇若き22歳関脇の6号とベテラン34歳前頭2枚目の知床の一戦です。小兵の知床そして大柄の6号という戦いです。向かって左側6号向かって右側小さい知床であります。なんとなく小さいのがテレビ画面でも伝わるでしょうか。なんとなく伝わりそうですね。34歳、ベテランの知床はたまにずるい技といいますか足をかけて相手を転ばせるというのが得意です。そうですね、6号も侮ってはいけません。初日です。それでは参りましょう。制限時間いっぱい、
両者見合って発表
ぶつかりました。さあ突っ張っていく、突っ張り合いだ、突っ張り合いから突き倒し、6号の勝ち。知床はなすべがありませんでした。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して6号の勝ち。立ち合いから知床がなんとか足をかけに行ったんですが、6号はピクリとも動きませんでした。こちらです。東方測量山、東前頭3枚目、室蘭市出身、室蘭部屋、西方十勝川、西方小結び十勝川、十勝地方出身、十勝部屋、33歳ベテランの十勝川であります。小結びどっしりとした体つきが特徴です。お腹が出ている、ちょっと笑顔のおじさんです。
このお腹に皆さんやられてるんですね。
何をやられるんですか東の測量山は室蘭市にあります測量山という、とっても夜になると夜景が綺麗なライトアップされる測量山という山があります、はい、その測量山23歳、残念ながらこの紙相撲ではあまり勝ったことがありません。
ライトアップされることないですね
なんとか今日こそ電光掲示板にライトアップさせたい測量山であります。制限時間いっぱい、
両者見合って発表
ぶつかりました。突っ張り合いから突き倒し、十勝川圧勝であります。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して十勝川の勝ち。立ち合いあっという間の出来事、張り手一発でありました。
今飛びましたね
神相撲なのに十勝川の突っ張りで測量山が飛びました。今頃室蘭の方々は悲しんでいるでしょう。
すごいですね、飛びましたね今。
さあいよいよ初日、残り3番となります。東方釧路湿原、釧路湿原、東前頭2枚目、釧路市出身、釧路部屋、西方松前城、関脇松前城、松前町出身、松前部屋。さあどちらも金星の取れたとても綺麗な体つきの2体でありますが、どちらも投げを得意としておりますので、ひょっとするとこの楽味堂橋初めての投げ相撲があるかもしれません。さあ松前城は最近19歳の若手であるんですけれども、とても投げを打つ相撲で先日大関を破ったりもしておりました、ね、非常に力をつけている力士です。対する釧路湿原も力は持っているんですが、なかなか勝利に恵まれないという力士であります。制限時間いっぱい、
両者見合って発表残った、
ぶつかりました。さあ右のまわしを取ったのは松前城でありますが、同じくまわしを取っているのは津軽海峡、失礼しました、釧路湿原であります。さあ押していくのは松前城、釧路湿原がやや後退しています。釧路湿原がやや後退、松前城が押していく、松前城がしかしまわしが切れました。さあ右のまわしを取ったのは釧路湿原か、さあ松前城がしかしここでまたまわしを切りました。さあ今度は押していくのは松前城か、突っ張り合いに変わります。突っ張り合いに変わった、右のさあのど輪に入ったのは釧路湿原です。釧路湿原がのど輪に入るが、しかし倒れ込むのは松前城、倒れ込むのは松前城、倒れ込んだ松前城、寄り倒しです。松前城の勝ち。ただいまのお決まり手は押し倒し、押し倒して松前城の勝ち。関脇松前城、初戦としては盤石と言っていいでしょう。途中突っ張り合い、そして釧路湿原に右の回しを許しましたけれども ね、最終的には松前城が落ち着いた相撲で初日白星のスタートです。さあ初日あと2番、 参りましょう。いよいよ大関の登場です。東方浅利川東前頭筆頭、小樽市出身小樽部屋、西方大関大雪山、大雪山出身大雪部屋。さあいよいよ大雪山大関の登場であります。27歳、非常に腕が長くて足がとってもちっちゃい大雪山であります。
下半身が弱い、
下半身が弱いんですが、特徴として相手を自分のお腹の上に乗せて倒すという決まり、ね、決まり手といいますか、ね、得意技を持っています。そうですね、対するしかし浅利川なんですが、こちらもですね、なかなかの巨体、大雪山が苦手としている力士は巨体の力士です。つまりこの浅利川には何とか負けたことがあります。さあいきなり大関初日から手強い相手となっております。32歳ベテランの浅利川が大雪山を破るということになるのか、あるいは大関の大雪山がこの初日順当に勝利を収めるのか。向かって左側が浅利川、右側が大雪山です。制限時間いっぱいであります。大関登場、結び前
両者目合って発表、
ぶつかりました。さあ回しを取ったのは大雪山、おっと倒れた、浅利川の勝ち、浅利川の勝ち、なんとなんと右の回しを取ってすかさず上手投げ、浅利川の勝ちであります。ただいまの決まり手は下手投げ、下手投げで浅利川の勝ち。
いや珍しいですね、この巨体の大雪山がこんな簡単に投げられましたね。
なんと立ち合い突っ張り合いかと思われましたが、右の回しを浅利川が取った瞬間投げを打ちました。大雪山がコテンと倒れています。
なかなか珍しい攻撃でしたね。
大雪山があのように倒れるということは普段ないんですが、今後ぜひねまたね見ていただければ分かるかと思うんですが、いや珍しい負けでありました。いきなり大関黒星スタートです。さあ牛乳パックで紙相撲楽味堂場所初日結びの一番であります。今日は2日目もお送りしていきます。まず初日結びの一番であります。東方大関襟裳岬、襟裳町出身日高部屋、西方のさっぷ、西前頭筆頭、稚内市出身稚内部屋。さあ大関の襟裳岬と西からのさっぷであります。実はこの一戦も襟裳岬はのさっぷに負けたことがあるんです。
そうですね、
初日から何が起こるかわからない楽味堂場所でありますが、30歳のノサップと31歳の襟裳岬、襟裳岬は何といっても投げ相撲です。襟裳岬はどういうような手の形してるんでしたか、三郷さん。
襟裳岬
見えますね、ちょっとちっちゃくやりましたよね、ちょっと今照れましたよね。さあ制限時間いっぱい、向かって左襟裳岬、右側がノサップであります。
両者でやって発表、
ぶつかりました。さあノサップが、さあ右の回しを取ったか、さあ襟裳岬が回し取れません。さあノサップがやや寄る、ノサップがやや寄っています。襟裳岬がピンチだ、襟裳岬大関苦しい、ノサップがやや寄っています。さあ襟裳岬が右の回しを取れるかどうかです。襟裳岬はまだ回しを取れません。ノサップがさあこの前金寄っていくのかどうか、ノサップの右の回しは取っています、取っています。さあ一気に寄っていきたいノサップであります。がっぷり四つです、がっぷり四つです。さあ四つ相撲になりました。襟裳岬がやや後退している、襟裳岬足をかけた、襟裳岬が足をかけていますが、こらえたのはノサップです。ノサップがこらえた。さあ襟裳岬が右の回しを取ったかな、取ったかな。さあ取り始めました襟裳岬、回しを取ったら襟裳岬です。投げを打てるか襟裳岬、ノサップが苦しい、こうなるとノサップ苦しいが、回しが切れた、回し切れた、襟裳岬が押し倒し、襟裳岬押し倒しであります。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して襟裳岬の勝ち。最後は回しの奪い合い、そして切り合いになりましたが、襟裳岬が倒れ込んだところでノサップはこらえきれませんでした。
いや珍しいですね、ノサップいつもノサップじゃないな、襟裳岬ちょっとね綺麗にこう右手からポンって投げたりとかするんですけども、
そうですね、一瞬右の回しを取った瞬間すぐに切られまして、回しがまた手が外れまして、その瞬間一気に倒れ込みに来ました。 大関襟裳岬、なんとか初日を白星スタートとなっております。ということで、まず初日を終えました。平成21年9月楽見堂場所牛乳パックで上相撲は初日を終えています。大関襟裳岬が、そして関脇6号松前城ともに白星発進ですが、大雪山がまさかの浅利川にあっという間の1秒相撲で負けています。ねえ、大雪山が黒星スタートとなっております。